この間実家に帰りまして、まあ結構久しぶりに帰ったんだけどさ、まあ俺の実家が埼玉県の所沢というところにあって、まあこのラジオでね、もう何度も何度もこの、名前は出してるけど、所沢結構行ったことあるっていう人もいるでしょ。まあ俺がね、こう自分で言うのもなんだけど、埼玉の中でもまあそこそこ知名度のある方の街だと思うんだけどさ、この所沢がさ、帰るたんびにすごくて、なんかその開発のスピードがすごい速いわけね。まあどんどんどんどんそのやっぱり人も増えてきてるから、新しい建物とかさ、どんどんどんどん出来上がって、この間帰ってびっくりしたのがもう埼玉県所沢市、あれなのね、今なんか透明のドームで囲まれてんのね。こう外からこうむやみに入ってこないようにするためだと思う。そのね、東京都民とか千葉県民が勝手に入ってこないようにみたいな。狭山市民とか入間市民が入ってこないように、あと花粉とかがあんま入ってこないように、大きめのガとかがあんま入ってこないように、怖いから大きめのガ飛んでくると。そういうね、いろんなものがあんま勝手に入ってこないように、もう透明のドームでさ、でっかいドームでスポッと囲まれていてさ、すげえな。だから入るには今ちゃんとあの、ドームの一番端っこにあるゲートでちゃんと指紋認証しないといけないわけ。なんかこう、指になんかこう、クレヨンみたいのを塗ってさ、半紙にそれペタってつけたら、そのね、市長、所沢市長が、登録してあった指紋とそのクレヨンで塗った指紋が合ってるかをちゃんと照合してくれるわけよ。すごい、目の細かい定規とかを使って、あ、ここのシワとここのシワが 0.5 ミリ離れてるから君は白井くんなれっての市長が一個一個確認してくれないと中に入れないように今なってるという、最先端なのかどうなのかよくわからない、もうメガロポリスになってて。いや、なんかマジな話ね、その、まず、所沢の駅が、なんかもうね、空港みたいなでかさに人、空港はちょっとオーバーだ。空港は今、ないないって所沢市民にみんな、すげえ今、ハードル上げちゃったから。空港みたいな駅で今、世界中から取材が来たら、俺が全部責任を取ることになる。俺が取材班一人一人に頭を下げて、オランダとかイギリスとかの取材班に、全然空港とは言えませんけどっての一人一人頭を下げるとこだったんだけど、まあ大きい駅になっちゃってさ。で、その駅の周りとかもどんどんどんどんマンションとか新しいマンションが帰るたんびに建つわけ。なんか人口の増加率がすごくらしくて、今人口が8億人とか言ってたかな確か。8億はオーバーか、ちょっと。まあ、9000万人ぐらいの人口が今住んでると。まあ、そのうち 9.9 割はからくり人形って話なんだけど。割り箸と輪ゴムでできた。それなんか所沢市長の趣味らしいんだけどね。精巧なからくり人形を作る趣味のせいで 9.9 割は、輪ゴムが伸びきっちゃうと動かなく、もうどんな街か全然入ってこねえよ。全然入ってこねえ。行ったことない人からすると、夢の話をしてるのかな。今日見た夢の話をこの人はしてるのかな。いや、まあね、とにかくその所沢がどんどんどんどん進化しててさ、帰るたんびにびっくりするってだけの話ですわ。で、まあ、帰ったのには理由があって、まあ、東京がもう嫌になっちゃったとか、千葉県嫌になっちゃったとか、そういうことじゃなく、うちが、一個は、うちの実家がリフォームすることになって、もうその、まあ、一軒家なんだけどね、駅からそこそこ近い一軒家にうちは実家があって、もうなんだかんだ築30年だね。俺が生まれて即ぐらいに経ったって。俺がちょっとこう、ポンって、ね、子宮からポンって、参道通って出てきたぐらいで、親方がよしよし、茶こう、みたいな。確認してから、次男坊が出てきたのをタイミングで、それをきっかけにして、最初の杭を打とうっていう。で、ちょうど俺が生まれたと同時ぐらいに確か引っ越してきたっていうか、その建てたっていうぐらいだから、もうほんとちょうど30年ぐらいの一軒家が、まあさすがにちょっとガタが来たと。まあ30年も経てば、まあいろんなとこの建て付けが悪かったり、あとはなんかその隙間風が、なんかいろいろしんどかったりとか、やっぱこう、俺はもうほら、家出ちゃってから10年ぐらい経つから、あんま正直実家帰ってもそんなことあんま思わないんだけど、まあ、実際住んでるその家族からすると、なかなか住みづらくなってきたと。まあまあ、おかん的にはその、とにかく建て付けがもうね、こう、雨戸閉めんのも大変だしとか、親父はその隙間風が寒いとか、あと天井裏にいる黒髪の長い黒髪の女の亡霊のね、天井裏に潜んでると言われている。俺もま、姿見たことないんだけど、時々天井裏から声を出してくる。うちのおかんは何度か一緒にお茶会行ってるっていう。 長い黒髪のあの女性が言うにはやっぱりもう取り憑かれてる身分でね、取り付いてる身分でこんなこと言うのもなんですけど、ちょっと隙間風の方が天井からだいぶしんどいんですよとか、なんかあの開かずの間もだいぶ開いてるんだと思う。中のねやっぱおっちゃんが言うんだって、いやこれちゃんと閉めてくれよ、これさ立て付け悪いからって、これ開けっぱなしにされちゃったら開かずの間じゃねえんだよ、俺の存在がバレちまうだろうって、だいぶ開いちゃってるらしいしね。まあアリエッティが言うにはもう借りてる場合じゃない、私もそろそろ借家住まいもなんだから出てこうと思ってるんだよ、ここはもう隙間風がひどいし、まあとにかく住んでる人たちがねだいぶね、小豆洗いもなんか台所が狭くて、いつになったら俺は全自動小豆洗いを置けるんだっていうのをだいぶこう言ってきてるんだと。まあとにかくその住んでる側から言わせてもらうと、もういろいろ限界っていうのと、なんかおかん的にもう一個どうしてもリフォームしたい理由が、なんかね脱衣所がうちあるんだけどさ、そのお風呂に入る前に服を脱ぐ脱衣所に洗面台とトイレがあるのが許せないんだと、なんかそこは分けたいんだと、トイレとお風呂のその脱衣所は別にしたいのに、そこが一緒にな、もうそんなの匠に任せろよ、すごいそこを力説すんだけど、じゃあもう匠にもうダイナマイト仕掛けてもらってボンっていいんじゃないのとね、ダイナマイトでもう一回吹き飛ばしていただいてするとどうでしょうでいいんじゃないの、もう一回さらちにすればいいじゃん、とにかくその嫌なんだと、その脱衣所は脱衣所でちゃんと欲しいっていうのを30年目にしてすげえおかんが言うわけそれ何、それをずっと嫌だったのを30年間我慢してきたんだと、とにかくもうそこを一回さらちにしたいと、ダイナマイトで一回吹き飛ばしてからのマインクラフト的な要領でちゃんとそこを別々にしたお家に建てたいということで、まあリフォームをしたと、まあもう完成したから一回それをまず見に来いっていうわけ。なんかリフォームって今あれなんだってね、なんか住みながらリフォームってのがあるんだってね。そうなんだよ、なんかねその間どうすんのって聞いてさ、リフォームしてる間住めないじゃん、でなんか他のアパート借りたりとかウィークリーマンションとか借りんのって言ったら、今はそういう家族のためにその家に住みながらちょっとずつリフォームしていくっていう、まあ期間はちょっとかかるんだけど、なんか皆さんが生活している空間以外のところを、まあなんか多分夜な夜な小人たちがちょっとずつこう寝ている間にこう、ね、トンカントンカントンカン多分小人4匹で1本の釘を持つぐらいの労働力だけど、だいたいそれ300年ぐらいかかるって言ってたかな、小人が全部で16匹しかいないって、じゃないの、もう1回に釘4本しか運べないそれ大丈夫なの、トンカチ運ぶためには隣の国から小人を何十人か呼んでこなきゃいけないって、大丈夫そのシステムって、まあ、そのなんか住みながらちょっとずつ、リフォームするってのがあるんだってね。でなんか結果まあ4ヶ月ぐらいかかって、まあ無事に小人たちが一生懸命頑張ってトンカントンカンやってくれたからなんとか出来上がったから、それをまず一個見に行こうっていうのが一つね。でもう一個が、まあ白池もう始まって何百年でしょうね、もう知ったこっちゃねえって話だけど、いや俺もよくわからんのだけどもさ、白池ってのはもうだいぶ昔からあるらしいんですわ、先祖代々ずっとつないできたこの白池に、ここに来てだよ、もう何百年も続いてきてもういいじゃんと思うんだけど、ここに来て新キャラが登場というね、めいっ子というニューキャラクターをここでぶっ込んできますかと。なんかめいっ子ちゃんがさ、去年の夏に誕生してさ、なんかまあ編集部のテコ入れで、まあ、白池もだいぶそのなんていうのかな、ちょっとマンネリじゃないかと、毎度そのね、なんかこう次男坊の友達が野球やろうぜってやってくる、あの展開はな、もうちょっともう聞けないんだと思うとすげえ今すげえ落ち込んできちゃって、あーそうだもうあの声聞けねえんだって、いやそこで放送のテンション下げられちゃうとこっから先どう喋ればいいんだよってなるけど、そうなんです、編集部の判断でテコ入れしようってことで新キャラクター登場ですよ。めいっ子ちゃんが夏にまあこの世に誕生しまして、でまあこの間のお正月の時に他の家族とか親戚みんな会ってるんだけど、俺はちょっと仕事で会えなかったから、ちょっと一回こう面見せろと、めいっ子ちゃんから連絡が来て、どうなんだと、お前はどうな、お前おじだろと、私のおじだろと、なんだおい、正月の挨拶もこれってどういうことだ、おいこっちはよ、はるばるお前前世終えてよ、根性に出てきてやったっつんのによ、白池に出てきてやったっつんのに、お前なんだ、 あんたあれだろ、私の親父の弟なんだろ、割と濃いめに血つながってんだろ、成分的にはだいぶ濃いめの味付けだいぶ似てる血なんだろ、だったら顔出せやっていうのをちょっとめいこちゃんに言われまして、あうあうあうあうって言われまして、だーだーだーだー言われまして、あそっかめいこそうだな、あっとかないかなっていうのと、まあまあその中めいこの初節句っていう、そのね、初めてお雛様とこうね、一緒に遊びましょうみたいな、よくあんま分かってない。初節句はあんま分かってない。いや、分かんない分かんない分かんない。あの、ひな人形とこう顔合わせみたいな、初の顔合わせみたいな。これからまあね、なかなかとね、一緒にお嫁入るまでやっていくメンバーですから、まあね、お嫁入るのが何年か分かりませんけども、まあ、これからあの、皆さん一度頑張って一緒にやっていきましょうっていうその顔合わせがあるから、初節句ってそうでしょ、ずっと一緒にこう、現場を一緒に仕切っていくひな人形と赤ん坊のね、顔合わせの初対面の日だから、それにお前も面出せというその2つの理由ですよ。リフォームした家とめいっ子ちゃんと会うために所沢に行ったって話だけで何分喋ってんだよここまでで。でまあ行ってきてさ、家に着いてさ、まあ、外観からもすごい変わってるのね。なんか間取りはほとんど変わってないらしい。その、おかんが散々言ってた脱衣所のところだけはなんとか。まあ、一回コパみじんにしていただいて、粉々、もうほんと砕きに砕いて、全部あの粉砕機にかけて、もう砂に戻しましたと。無にしましたと。ここからはあらゆる物質を消滅させて、一回脱衣所を完全に虚無に、空間すら存在しないブラックホールの中の得意点まで匠が戻してくれたと。そっからもう一度ビッグバンを匠が起こして、脱衣所と洗面台とトイレを全部別々にしたっていう。まあ、そこぐらいしか間取りは変わってないらしいんだけど、まあ、まあ、外観がもうさ、新築同様の、めっちゃ綺麗になってるわけ。で、家入るなり、もうその両親のテンションが高いわけよ。もう自慢したくてしょうがないわけ。私たちのこの、思い描いた通りの家に、小人たちが頑張ってしてくれたと。途中何十匹もの小人がプチプチプチプチ潰れてったけど、釘が持てないっつって釘に潰されていったんだけど、なんとか建ったこの家をちょっと紹介させてみたいな感じでさ、まあおかんがいろいろ案内してくれるわけで、なんかまあすごい、確かにね、そのキッチンが全部新しくなっていたりとか、なんかそのほら、うち玄関入ってすぐ左手が階段じゃん、で右手が畳の部屋じゃん。もう小僧郎くん来たことあるだろ。おい、ちょっと待ってくれよ。もう15年ぐらい前に笠原くんと俺が出会う前はまだ笠原くん俺の中の一部だったわけじゃん。笠原くんはだって俺が19歳ぐらいの時に俺の中の憎しみの感情が溜まりすぎて、それが肩のコブになって、その肩のコブがパーンって弾けて出てきたのが笠原くんなんだから、君は元は俺だぜ。だから見てるだろ、うちの実家を。おい、認めてくれよ、そこは。ちょっとやってけねえぜ、もう。お前がそこ認めねえと俺やれねえぜ、この先もう。まあ、笠原くん知ってると思うんだけど、うちの実家は、入ってすぐ左が階段なんですよ。で、その階段とかもさ、なんかもう手すりが全部ちゃんとついてて、なんか滑り止めが下に敷いてあって、まあね、おっちょこちょいがないように、おっちょこちょいからの大変なことがないように滑り止めを全部つけてもらったのよとか、で右手が畳の部屋じゃないですか、畳の部屋とかも全部和室なんだけど、畳もさ変えたりとか壁も全部変えて、まあ綺麗になってるわけ。で、うわ、すごい、これ本当、あれだね、新築同様だね、みたいなのでいろんなとこを見てったらさ、2階が、うちは2部屋があって、片っぽは、うちの妹が使っている、まあ、階段上がってすぐの部屋は、まあ、今、妹が使っていて、もともと俺が使ってた部屋なんだけど、その階段上がって、廊下を渡って一番奥にある部屋が、昔兄貴が使ってた部屋なの。で、その兄貴の部屋のドアが昔のままなの。他全部新築になってんだよ。他もありとあらゆるパーツが全部、カスタマイズされてるんだよ。もうガンダムからガンダムマック2みたいになってるわけ。新規設計しましたみたいな。ちょっとしたリニューアルどころじゃありませんと。デザインをやり直しましたみたいな感じで、全部新しくなってんのに、その兄貴の部屋だ、のドアだけが昔のままなの。何これと思うじゃん、普通に。え、どういうこと？で、兄貴の部屋を、なんか入ると、もっともっと兄貴が使ってた部屋を入ると、割とその、ね、全部変わってるわけよ。中身も全部変わってて、ただ兄貴の使ってた机とかそのまんまなわけ。え、これまだ取っといてんだみたいな。で、ドアだけは全く変わってなくてそのまんまなわけ。でさ、え、 これ何おかん何この兄貴の部屋のドアこのままなのって言ったらおかんがそうなのよこれはこのままなのえ兄貴死んだっけえごめんごめんごめんごめんごめん今日めいっこくんだよねめいっこくんだよねあれごめんごめんあれ俺これを忘れてたらだいぶやべえと思うんだ俺だいぶやべえと思うんだよ綺麗な顔してるんだぜって死んでるんだぜこれ的な展開になったっけあれは弟だったかもしんねえけどえあれちょっと待って俺が記憶してる限り兄貴が召されたなんていうビッグイベントはなかったぜっていう何それみたいなどうえじゃあめいっ子はどっから出てきたんだよマジで編集部が付け足したって話なんじゃんどう、え、何、どういうことしたら、なんか、おかんが言うには、その、使えるものはそのまんまで使いたいんで、そのまんまにしてくださいって大工さんに頼んだら、そのドアのみ残ったんだと。よくわかんねえ。だって、他のドア全部変わってんだよ。俺の部屋のドアもさ、別に、その、下のね、リビングのドアとか、お風呂場のドアだって、開かずの間のドアだって、全部変わって、全部開かずの間なんて、まあ、本当に開かなくなって。びくともしなくなったのに、なんで兄貴の部屋の、すげえ、これお客さん来たら絶対触れちゃいけないやつだと、触れちゃいけないやつだと思うぜ、これ、みたいな。それを先に早めに言えよっていう。すげえ、なんか、お兄ちゃんが使ってた部屋はそのままにしたいから、みたいなさ。そう、ああ、なんか大工さんも不思議だよね。なんか大工さんの中でいろいろ絡まっちゃったんじゃないの？わかんないけど。いろいろ気使いすぎたんじゃないの？で、まあまあ、その、まあ、そこから、おかりもいろいろこう案内してくれて、トイレが全部ウォシュレットになったのよ、とか、なんかキッチンは IH なのよ、みたいなのすごいもう、おかんテンション高いわけ。見てこれ火使わないのよ！もうだいぶ前だよ、IH 出てきたの、もう。もう今まで確かにうちはね、全部薪を割ってさ、薪を全部くべてさ、で、親父があの庭でさ、ファイアードラゴンの一匹でも捕まえてきてさ、そのファイアードラゴンをコツンって叩くと、ボーって火が出て、それで火つけてたし、あとはおかんが覚えたてのメラゾーンまで火つけていたけど、そんなに火使わねえことをさ、息子に自慢されても、あんたが IH 開発したわけじゃねえんだからっていう。これ火使わないの不思議よね、これ。火使わないで鍋あったかくなんのよって。まあ、多分 IH の仕組みを理解するには2億年ぐらいこの人はかかるなっていう。まあ、その、キッチンはすごい、まあ、主婦だから嬉しいんだろうよ。まあ、その、うちはまあ、おかんがとにかく喋る人だから、もうベラベラ喋りながらさ、その案内をしてくれて、一通り全部もう見たのね。で、あとはその、まあね、いるはずの兄夫妻、いるはずの兄貴夫婦とめいっ子ちゃんと、あとその、まあ、今回白井家スタメン全員集合だから、まあ、おばあちゃんとかおばさんとかいろんな人が来るから、その人たちをこう、待ってたら、親父が、どうしても自慢したいみたいで。そのおかんに全部紹介パートを取られたから、親父的にはそれが悔しいみたいなね。俺もアピールしたいと。この、リフォームした家をアピールしたい感がすげえ出てるわけ。あ、りょう、お前、あそこ見たか？あそこ、二階のトイレ見たか？あれ、ウォシュレットなんだな。ごめん、さっき見たわ。あ、そうか。あれ、お兄ちゃんのドアな、あのまんまなんだ。あれ見たか？うん、それもね、さっき見たんだ。その、親父的にはもう、一回、ごめん、それもう、そのルート一回通ったわ、みたいなのを、すげえ親父は言うんだけど、そのために俺が、あ、それさっき見たわ。あ、IH すごいね、って言うと、その親父の中で、もう、自分の中にこう、自分のハードディスクの中に入れていたね、りょうに紹介するフォルダーが全部使い切っちゃったみたいで、その、親父が紹介しだしたのが、あ、そう。いや、この、ほら、和室のさ、この蛍光灯、これ、な、新しくなったらこれわかるか？ああ、これ新しくしたんだね、このライトね。あ、いいじゃん、綺麗じゃん。これな、すげえんだぞ、これ。リモコンで消せるんだよ、これ。もう、ニトリで売ってるよ、それ。ニトリで5000円ぐらいで、ニトリの5000円ぐらいでもある。てか、それ、リフォーム関係なくね？それ、もう、どこでも割と大きめのホームセンターなら、リモコンで消せる、あの、蛍光灯いくらでもあるんですけど。よ、これ、あれだぞ、なあ。今回のリフォームに合わせたテレビ買い替えたんだ、テレビって。ああ、テレビ買い替え新しくなってるね。ああ、いいだろ、これ大きいテレビなんだよ。これな、よく見てみろ、このテレビな。スタンドの部分がちょっと細いだろ。これが倒れないようにな。金具で止めてあるんだよ。だからリフォーム全然関係ねえじゃん、それ。これお父さんがやったんだ。お父さんがやったやつじゃん。もう大工さんも出てこねえんだ。親父が自分で買ってきたテレビのそのスタンドが細いから、自分で金具つけたアピールはもうリフォーム関係ねえわけ。それリフォームっていうカテゴリーじゃないから。 その金具をわざわざ ソニーかなんかに言って取り寄せたみたいなことを、もうなんか出したいわけ、何かを出したいからもうそれ別にさ、関係なくない、両務関係なくない。まあまあ、それでもさ、とにかく全部が生まれ変わった我が家を見ながら、まあとにかくその白井家メンバー勢揃いを待っていまして、まあこの後ついにあの新キャラが、あのテコ入れで登場するメイコちゃんが登場しますんで、今週も最後まで聞いてください。参りましょう。タイムマシン部 G!今週も始まりましたタイムマシン無事、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。いやー、でもさ、そういえば俺新しい中島の声聞いてねえやと思っていやー、ショックだよねやっぱね。おや、まあ、中島未来英語を声変わりしてほしくないけどね、やっぱね、おいのままでいてほしいけど、今の声どんな声なんだろうね。あの波平さんの声は結構ね、新しいの聞いたけど、新しい人の聞いたけど、すぐいいなと思ったけど、いやでもそうだよ、だってカツオの声違ったもんね。俺らが小さい頃見ていたカツオの方じゃない、今富永美奈さんか、富永美奈さんになった時もやっぱ最初すごいね違和感があったけど、今もうあの声しか逆に出てこないもんね。だからまあいつか中島もね、そうなってくんだなって言ったところで、まあ磯野家の話はこの辺にして、白井家の話しろよっていう、白井家の話をしろよって話だよね。そうなんですよ、まあ全員集合してさ、久しぶりにその、まあ、おばあちゃんに会ったりとかさ、おばさん、うちのおかんの妹にあたるおばさんも来たりしてさ、みんな集まって、お昼過ぎたぐらいに兄貴夫婦も無事来てやっぱね、兄貴もね自分の部屋のドアがそのまんまのもの見つけて、やっぱ聞いてたよね、おかんに、あれなんで俺の部屋のドアあのまんまなのっていう、俺死んだっけっていう、あれ誰がブルースウィリスなわけ、俺がブルースウィリスってことか、この展開、じゃあ誰がオスメントくんなわけみたいな。そう、あそれ、あやべえ、ネタバレになっちゃう、これやばいね、シックスセンスネタバレ、現在公開中のシックスセンスね、盛大なネタバレ今なっちゃったからね、もうなんで死んでたのかよブルースウィルスって今なっちゃってる人いるからその流れでいやまあさすがに兄貴も相当びっくりしてたけど、まあまあその兄貴夫婦と姪っ子ちゃん来ましたよ、もう新キャラですよ。いやー、もうやっとお会いすることができてさ、まだ生後半年って言ってたかな、まあ、6ヶ月で、やっぱ生後6ヶ月でもね、やっぱ期待のルーキーだからすごいね、やっぱなんかこう違うよね、やっぱり出てるオーラも違うし、もうだってあれだって、うちの兄貴に全部やらせてたからね、なかなかの大物だよね、うちの兄貴なかなか動かない人なんだから、なかなかそんなね、家事のその手伝いなんてめったにね、実家の頃やらなかったんだけど、なんでもね、おいちょっとそこに取ってくれよ、その私のほら、それだよそれ、だからその振ったら、振ったらおな音が出るおもちゃだよそれ、わかるだろいつも私振ってんだからってめいっ子が言うと、兄貴、あすいません、どうも気が利かねえもんで、あ兄貴これ、あめいっ子これでございます、めいっ子って自分の娘じゃねえかって話したけど、何でも兄貴にやらせたからね、めいっ子さすがだなと思って、まあね、まあ赤ちゃんね、赤ちゃんまあ確かに可愛いですけど、めいっ子ね、めいっ子まあね、その僕の子供ではないわけですよ、まあね、血はつながってるとはいえさ、まあまあ赤ちゃんは確かに可愛いのは分かってるんだけど、なんていうのかな、そのうちのめいっ子はまあね、まあ世界で一番可愛いというのはまあそれはしょうがないんじゃないのかな、まあね、これはまあしょうがない、そこはね、どんだけそれはハードルを下げたところで、まあ、世界で1位は取るでしょうね、これは1位は取ると、1位かナンバーワンか優勝は取ると思いますよ。いやいや、俺はねそんな別に身内のこと褒めない人なんですよ普段だから、別に嫌なんだこういうところで褒めるのはどうかなと思うんだけど、ただしょうがない、これ真実だからさ、 しょうがないんだよ、ね、コナンだって言ってるじゃないですか、真実はいつもだいたい4つぐらいあるっていううちの1つなんだから、これはネクストコナンズヒントでメインコって出たんだから、メイコって出ちゃったらそれかわいいなんだから、まあかわいいわけ、メイコちゃんさ、俺まあ初だから、そのおいっ子とかめいっ子とかその自分の周りでさ、まあいとこに子供ができたりはしたけど、もうそのすごいね濃いめの血のつながり濃いめの血のつながりって嫌だよね、なんかねあやたかの審査をしているあの料理人が飲んだら、うん、大体同じっていうぐらい血の味が似てるって嫌だなおいすげえやな、なんか吸血鬼の皆さんに聞きました的な、 100匹の吸血鬼の皆さんに聞きましたって、うん、大体同じっていうぐらい血がつながっているのが初めてだから、まあ可愛いわけ、めいっ子が。でさ、めいっ子ちゃんはまあお正月にね、こうみんなと会ってるんだけど、やっぱりこう久しぶりにさ大勢と会うから、最初すごくこうキョロキョロキョロキョロ落ち着かないわけで、一人一人そのなんてリビングに座ってる人間見ていくわけよ。もうじーっと、まあ、赤ちゃんってそうじゃない、じーっと見つめて、この人誰だっけなみたいな感じで、まあ、あこの人は、確かおじいちゃんよねとか、この人おばあちゃんよねとか、じーっと見ていくわけで、この人はおばさんよね、この人ひいおばあちゃんよね、この人私のお母さんよね、で、ああこれあの噂の黒髪の長いあのね、天井裏にいると言われているあの女性の方、どうもはじめましてみたいな、でこれお父さんで、小豆洗いで、で横にいるのがおばさんで、俺の番になった瞬間に、めいっ子それまで首をキョロキョロキョロキョロこう振るわけですよ。それをいろんなとこキョロキョロキョロキョロ見るのに、俺割とめいっ子のすぐ近くなのに、めいっ子は俺を見るときに必ず目線だけで見るわけ。首を動かさないで。なんかおじいちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんの、これがママの黒髪の長い女性の人の、パパの小豆洗いの、豊臣家の亡霊の、赤ずの間の人の、アリエッティのおばさんの、誰っていうテンションなわけ。すげえ、それまでテンポよくこう、テンポよくみんなのこと見てるのに、俺の瞬間だけ、こう、目線だけをさ、こう、歌舞伎役者みたくスッてこう、横目だけでこう、じって見てくるわけ。それどこで覚えたんだよっていう。助産婦さんに教わったのかな？その、俺だけめっちゃ警戒されてるわけ。こう、絶対首ごと、体ごとは、俺のこと見ずに、これ何っていう顔なのね、もう誰ってか何、え動くのっていうこいつ動くのかなわけ、もう完全にそのザクが襲ってきたから乗り込んだ時のアムルの心境なわけ、こいつ動くのか、エネルギーゲージが3倍あるけどみたいな顔で見てくるわけ、すんげえめいっ子警戒してるわと思って、まあそれでもさ、まあ可愛いわな、めいっ子ちゃんだけど、やっぱ赤ちゃんだからあんまわかんねんだよね、その今日が何のパーティーなのかいまいちピンときてないみたいな、これなごめんなさい、ちょっと説明誰かしてくださいみたいな感じで、ごめんなさい、これなん、え今日何、誰かお誕生日でしたっけみたいなテンションで、割とその赤ちゃん的にはずっとねこう表情が困り顔で、まあ、泣きそうとか機嫌が悪いにはならないんだけど、まあまあのタイミングが来ればいつでも泣きますけどの顔なわけまあまあのこの後の展開次第、今私まだだいぶセーブできてます、自分の感情セーブできてます、ただこの後あんまりなんかそのびっくりする展開やったら私いつでも泣けますんで、そこのところ皆さんご了承お願いいたしますの顔なわけちょっと眉毛がさこうハの字みたいな感じ、あなんかもう今ちょっと触れたら泣きそうな感じで困り顔なのよ。でなんとかやっぱり赤ちゃんを笑顔にさせたいから、いろいろこうあやすじゃない。でうちの親父とかやっぱさ、まあ、初孫で可愛いからさ、親父もすごいテンション上がっちゃってさ、もう抱っこしていろいろやるわけね、こうベロベロバーとかやるわけだけど、全然こうリアクションが薄いわけ、なんかいないいないバーとかやっても、まあ、本当にあのこう名前、あの新人で生意気な口を聞くのもなんですけど、一回ちゃんといなくなっていただいてからのバーにしていただかないと、そのいなくなってないですよね、いないいないいな、本当にいなくなってからのバーでやっとその、まあ、緊張と緩和って、あの聞いたことあるかもしれないんですけど、あの昔桂四尺師匠って方がねおっしゃっていた、あの落語は緊張と緩和だと、これいろんな芸事に通じることだって私思うんですよ、あの おじいさんはもう一度やっていただいてよろしいですか、いないいないバーだから理解されてるのかしら私のダメ出しみたいな感じで、めいっ子のテンションがまあ上がんないわけ、あの どんだけ親父がそのもう親父最後ただバーを連呼してたからねベロベロといないいないの部分をカットしてその前編をカットして後編のクライマックスだけやってるのずっとバーバーってそれはもうバーだけだとさバーだけだともう俺でもよくそれは分かんねえからいろいろみんながあやしてもやっぱその警戒心というか緊張の方が強いみたいでなかなか赤ちゃんのテンションが上がんないわけでずっと赤ちゃん この手がパーでパーの状態でこうさウニウニウニウニしてるから俺はあの赤ちゃんが指を握るのがすごい可愛いからあれをやりたくてそーっとめいっ子に近づいてそのパーって開いてそーっとだよそーっとだってすげえ警戒されてんだからまだほらほらほら俺はあの人として認識されてないから大きめのガンプラかしらって思ってるんだからうちのめいっ子的にはあこれはだいぶ大きめの多分そうね16分の1スケールのガンプラかしらみたいな感じでしかまだ見てあ動くのねこのガンプラバンダイの技術力ってすごいのねの顔だから俺相当こうねあのびっくりさせないようにこう警戒してね警戒しないでねのテンションで近づいてってそのパーにしている手にこう指をね人差し指をちょんって乗せるのしたらまあ赤ちゃんよくそれをギュッて握ってくれるじゃん。でほら握ってごらんってこう指をポンと押すともう赤ちゃんがその瞬間のけぞるように手をどけるわけね。えごめんなさいごめんなさいなえちょっとえお触りありなのみたいなえごめんなさいごめんなさいえちょっといやいきなり握手とかちょっと握手ごめんなさい事務所の方は NG 出してるんですよあの私とその握手したい場合はですねその CD の方買っていただいてその中にちゃんと剣が入ってますのであの私のデビューシングルの夜泣きっていうまあの CD 今度出すんですけど夜泣きが30分入ってるんですけどあの目があの覚めますよよく聞くとあのその中に握手券入ってるんで5枚揃えていただいてそっから私の家に来ていただければ握手しますけど今日急に握手はないと思うなみたいなテンションで全然その俺の指をそれがまたさなんていうのそれもね赤ちゃんがさめいっ子がさ俺の方を見て何すんのの顔で手を払いのけるんじゃないんだよ顔は親父の方向いたまんまちょっとやめてなのよ顔は俺の親父の方向いたまんま手だけでちょっと何ちょっと触んないでのうわーもう俺もう全然ダメだわ俺の中でもうすごい仲良くしたいのに俺全然仲良くなれる自信ないわっていうめいこんなに可愛いめいっ子がいるのにまあ相手にしてくれないわけもうでまあとにかくさ親戚一同もいろいろこうやるんだけどなかなかは笑顔になってくれなくてどうしたもんかねって笑顔の写真撮りたいねみたいなこと言ってたらそのめいっ子が、まあ、うちの兄貴が抱っこし直して抱っこしてたらなんか兄貴の横にあった 1.5 リットルのペットボトルにちょっと興味があるみたいでそのペットボトルを掴むわけねおーなまだまだそれは飲むの早いぞとかみんなに言ってたらそのペットボトルをこうポンって叩くわけなんかたまたま手が当たっちゃったみたいな感じでポンって叩いたらどうやらそれがめいっ子の中のこうスイッチオンにしたみたいねボンボコボンボコそのペットボトル叩き出すわけねボコボコあのまだちっちゃい手でボコボコボコボコ叩き出すとあんだけ何をやってもね親父なんかもういろんなプライド捨ててバーのみで戦ったのにあんだけ何しても機嫌良くなんなかっためいっ子がまあ笑顔なわけキャッキャキャッキャ言い出してもうケラケラケラケラ笑い出してそのペットボトルトクトクトクトク叩くわけでなんかそのめいっ子はどうやらおもちゃも音が鳴るおもちゃが好きみたいでこう鈴みたいなさチリンチリンって鳴るのが好きだからあこの子はきっと音楽に興味があるんじゃないかみたいな、まあ、うち兄貴がね家でギターとかも弾くからそれの影響とかもあってあもうこの子の中では今ドラマーだともうね私のビート聞きなさいとねこの男どもとさっきから何も提供できない男どもとあとさっきからそこで黙ってる人形たちっていうそのひな人形たち何にも私に提供できないその着飾っているただの人形たち聞きなさい私のグルーヴを聞きなさいのテンションですごいノリノリになってもうあれレッド・ゼッペリンのねドラマジョン・ボーナムのように重低音のグルーヴを叩き鳴らすだけあの移民の歌を歌えとね、ああ言いなさいとどこどこどこどこどこどこ叩き出してうわこの子はもう将来ドラマーじゃないのとか打楽器やりたいんじゃないのみたいなキャッキャキャッキャしてるわけじゃ あ絶対もう音楽やらせた方がいいしなんか今音楽とか聞かせたら今機嫌よくなるんじゃないかってでちょうどうちさリビングにピアノがあるのね妹がピアノやってたからあじゃあピアノ鳴らしてあげようっつってすぐピアノの鍵盤をこう出してさでうちのおかんがポロロンってピアノ弾いたら めいっ子がその叩いていたペットボトルスッとやめて、ピアノの方スッと向いてじーっと見て、あーって号泣しだすわけ。なんで、はー、今の何よ、今の音大きいみたいな、あのもうすごい、それまでないあれの、あーもうあとそう50億年でこの太陽系を滅びるのねみたいなテンションで、大丈夫そんな長生きしないからの号泣しちゃって、だからピアノはどうやら違うんだと、そのピアノピアノの音は何回その、あ、ちょっとポロンって鳴らしただけでびっくりしちゃったのかしらって、ちょっとゆっくりめでなんか軽く曲とか弾いてもダメで、もうボロボロ泣いちゃって、もうやめて、もう帰りたい、お母様たちこの家から出て行きたいわ、あのテンションなわけ。うわうわうわ、さっきまでのジョン・ボーナムからの、さあ早くジミー・ページ、ジミー・ページソロを弾いて、ソロを弾いて天国への階段聞かせてみたいな感じだったのに、うわうわうわ、ちょっと待って待って待ってと、ピアノだから多分めいっ子の中でもしかしたら、ペットボトルドラムっていうよりはサンドバッグの可能性があるよね。楽しいの方でもボディーブロー楽しいみたいな、だから将来的にはまあドラマーっていうよりはね、マカンとびっくりのハードパンチャーになる可能性の方が、すげえテンションが、そうなるとさ、めいっ子の中でさっきまであんなに楽しかったのにみたいな感じになってて、まあめいっ子ちゃん何やってもね、まあまあまあ正直ね、ごめんなさいね、何でもすいません、あのこれだけ覚えていって帰っていただいたらね、ちょっと嬉しいかなって、まあ世界一可愛いんですよこれが、すいません、いやこれはあのしょうがない、真実なんで、これだけあの教科書に書いていただいてもあの結構でございますんでね、白井亮のめいっ子は世界一可愛いんだと。まあそんでみんな写真撮るんだよね、俺とめいっ子の写真撮るわけ、俺がめいっ子を抱っこしてる写真をやたらとおかんとか親父とか兄貴とかも撮って、でその理由がこの組み合わせは次いつ見られるかわからないって、お前はめったに帰ってこないんだから、そのいつか証拠のために、めいっ子が物心ついた時にお前がちゃんと親戚だという証拠のために、え何、えそういうこと、そういう写真とか撮っとかなきゃいけないってありましたっけ、そんなシステム、え何そのな、早めに写真とか撮っとかないと俺はオレオレ詐欺だと思われる的な、おじさん詐欺的に思われるんだと、そうお前の写真を早めに撮っといた方がいいみたいな感じで、でもさリアルに、まあ、1年に1回最近極力帰るようにはしてんだけど、まあ、一時期本当3年帰んないようなこととかもあったから、今後もまあ分かんないわけじゃん、何年に1回帰れるなんて、だそうなってくるとさ、めいっ子を次会った時はもう本当にバリバリおしゃべりしてる可能性とか全然あるわけじゃん、だ思うのはやっぱね可愛いからめいっ子ちゃん、俺としては仲良くなりたいわけです今後、だから次会った時にどういうキャラでいくか、これ大事じゃん今、まあ、今回はまあ大きめのガンプラキャラですよ、大きめのガンプラかよく動く石像だよね、どっちかだと思うからドラクエのモンスターの動く石像のよく動く版のよく動く石像だなみたいな、なんかいるよね、あのなんかあのドラクエのキャラでね、あの今笠原くんがポーズしてくれたけど、そうそうそいつそいつ、あいつのよく動く版、プレイステーション4版の動く石像キャラに今なってるけど、今後会った時にさ、やっぱりこう楽しいおじさんとかさ、愉快なおじさん、優しいおじさんみたいな、極力めいっ子に言われたいわけじゃん、おじさんに会いたいって、やっぱだって俺小さい頃やっぱさ自分のおじさんがすごい好きです、あの特に仲良かったのがうちの母方の弟に当たる人がもうすごい俺小さい頃仲良くて、やっぱ毎年毎年さそのお正月とかに会うのが楽しみでしょうがなかったわけ、そうなりたいわけだよ俺も憧れのおじさんなりたい今、まあ笑うな笑うなみんなここは切実なわけだから、どうしようかなって。だあれか、なんかサイキッカーおじさん設定とか言った方がいいのかな。おじさん実は超能力使えるんだぞ、みたいな。ちっちゃい、ほら、子供のうちは信じるべ。子供のうちは絶対信じるべ。おじさん実はね、超能力使えるんだよ。なんか簡単な手品とか覚えといて。 なんかあの選んだあのトランプのカードを1枚当てる能力なんだみたいな。いやそれは今みんながある程度物心ついている30歳児とかだから、と思うかもしれないけど、まあ4歳とか5歳ぐらいだとね、めいこちゃんがそのね選んだトランプを俺が1枚当てて今のおじさん超能力使ったんだよって言ったら絶対信じるじゃん。だおじさんが定職つかない理由もいつかその起きると言われているサイキッカー戦争ね、サイキッカー戦争ってなんかこの後あるから、サイキッカーたちがね夜な夜なバトルを繰り広げるサイキッカー戦争ってなんかあるんだと、それで活躍するためのおじさん修行してんだと。だおじさんだからそうなったらもう相手の選んだカードをね当てる能力で戦っていくからと。それでわかん、どうやって戦うかなんかわかんない。もう動揺させるんだよ。お前の選んだカードはまさしくスペードの7だな。なみー、悔しい悔しいって相手を悔しがらせる能力と、能力者として異端の能力者として俺はやってくんだ。まあ、サイキッカーおじさん一つあるよね。まあもうだ、あとはだからめいっ子女の子だから、女の子に手っ取り早く人気出すにはやっぱりでしょ、もうプリキュアおじさんになるしかないでしょ。やっぱプリキュアでしょ。いやいや、プリキュアおじさんだよ、プリキュアおじさん。だからプリキュアおじさんってこう言っちゃうと変質者の匂いがすごいするけど、違う、風原くんが今イメージしてるプリキュアおじさんじゃないよ。だからプリキュアおじさんだったらあれだから、あの俺は実はプリキュアの一人なんだっていう方だからな。プリキュアにすごい詳しいね、プリキュアマニアおじさんとかだとちょっとこうね、物心ついた女の子だと、おじさん女の子のアニメでプリキュアとか言われちゃう可能性あるじゃん。まあ今結構老若男女ね、みんな見てるけどプリキュアじゃなくて、違う、おじさんはもうプリキュアなんだよと。なんかね、プリキュアキュアなんとかって言うんでしょ、あれキュアなんとかって、おじさんはあのキュアドーンオブザデッドって言ってね、あのアンデッドの能力でキュアドーンオブザデッドだよおじさんはね、それキュアナイトリビングデッドだよみたいな。それで行くしかないんだよ。それでプリキュアおじさんいいと思うけどね、おじさん実はプリキュアなんだよみたいな。だからそうなると問題はあのプリキュアの名前全員覚えないといけないんだよね。仲間のあのオールスターズで映画の時の俺出ないといけないんだから、キュアドーンオブザデッドっつったら俺が出ないといけないんだから、あーっつって出ていかないといけないんだから、みんな気をつけて、キュアドーンオブザデッドには触れちゃダメって、あと噛まれた人はすぐ手を挙げてください、手挙げりゃなんとかなんのかやつ、マキロン塗りますんですぐ手挙げてくださいって。どんなキュアだよそれ。衣装がボロボロの T シャツだしよ。そうだよ、だから仲間のプリキュア全員覚えなきゃいけないのっていうかな。今回ちょっとさ、プリキュアを調べたらすごいことになってんね。44人もいんでしょ。まあこれが正確なのかはちょっとそのちょっと古い情報みたいなんだけど、なんか 今やってるやつ合わせるとこの間の映画では総勢44人ですみたいな。44人なんか絶対覚えらんないわ。いやこれだからマジな話さ、いやまあキュアドーンオブザデッドもマジな話だけど、だもう一個の方のマジな話として、まああの俺がまあじゃあ万が一そのプリキュアになれなかったとして、プリキュアのおもちゃとかをさ、やっぱ買うわけじゃん。絶対今後好きになるでしょプリキュア。プリキュアのなんかあのキュアなんたらのおもちゃが欲しいみたいな、キュアディップブルーのみたいな、全然名前が出てこない、わかんない、なんかね、キュアのディープパープルのキュア、あれ急にリッチーブラックモアみたいな、キュアディープパープルのキュアキングクリムゾンのみたいな、あれいつからうちのめいっ子は60年代70年代あたりのロック好きになったんだみたいな、なんかそのキュアでいっぱいそんなような名前だわけでしょ。よくわかんない、キュア ACDC のなんかおもちゃを買ってきてほしいって言われるわけじゃん。キュア桃色のなんかを買ってきてほしいみたいなさ。そしたらさ、その言われたおもちゃを買わないといけないわけじゃん。いやー相当俺むずいと思うんだよね。あの山ほどいるプリキュアのよく分かってないんだけど、そのそれぞれになんかもしグッズとかがあるのだとしたら、なんかオレンジ色の髪の毛の女の子のやつ買ってきてほしいみたいに言われたら、それをさ正確に買っていかないとさ、お誕生日プレゼントとかでそれ間違えて買ってっちゃったら違うよ。もうおじさんこれキュアリックドムのじゃんって言われるわけじゃん。私が欲しいのはキュアドムドローペンの方なのにみたいな。 いやごめんおじさん間違えちゃったわなんでおじさん間違えるの、キュアリックダムの方宇宙船仕様のやつみたいに言われるわけじゃん。うわー間違えちゃった、オレンジ色の髪のこう似てたからみたいな。それのために覚えないといけないんだもんね。うちのおばがすごかったなと思うな。俺小さい頃誕生日のプレゼントおばさんよく買ってきてくれてさ、ガンダムのそのプラモデルとかをさよく頼んだんだけどさ、今思うとほんとすげえと思う。当時だってまだ20、25年前とかだからネットない時代で、インターネットとかもない時代の頃に、おのめ、おいっ子ですよ。要はおいっ子の誕生日プレゼントを正確に当てる難しさだよね。だって電話越しで俺は、おばちゃん今度の僕の誕生日三代目大将軍買ってきて、三代目の方、二代目の方じゃない。初代の方じゃないよ。初代じゃ二代目、四代目じゃなくて三代目大将軍の、武者三代目大将軍のプラモデルで、おばさん正確に買ってくるからね、それ。すげえと、今思うと本当それすごいと思うんだよね。だってね、女性なのにそのね、ザクと後期生産型ザクと最終生産型ザクを全部、まあ、女性なのって言い方ちょっと変だけど、その当時のおばさんのそのインターネットもない中で的確にガンプラ当ててたんだからね。俺もそうなんないとダメなんだよ。いやー頑張っていかなきゃいけないなってところで、今週も最後まで聞いてください。まあだからね、難しいところでさ、最終的にはまあインチキおじさんになるわけでしょこれ。もうそれどんなに頑張ったところで、小学校入ったか、まあ小学校 2,3 年ぐらいまでか行けて、 2,3 年生ぐらいでお鍋の中からボワッと出てくるタイプのおじさんにはなるわけじゃん。あ、このおじさんは全部インチキしか喋らない人だっていう、インチキおじさんなる定めじゃん。インチキおじさん行ってからのかわいそうのおじさんになるわけじゃん最終的にはね。だからそう、どんなに頑張ったってそうだよ。プリキュアおじさんからのインチキおじさんのかわいそうなおじさん。おじさんもね、プリキュアなんだよっていうのをさ、中学生ぐらいのめいっ子が聞いた時にさ、あ、まあね。でも、うん、大丈夫。生きていれば楽しいこときっとあるよ、おじさんって言われるわけじゃん、優しいめいっ子に。最初のうちだけなんだよ。多分構ってくれんのは。悲しいね。悲しい。まあ最終的にはもうお鍋の中からバッと飛び出るために、ある意味エスパー的な違う、あのね、伊藤師匠の下であの修行してそういうタイプのエスパーおじさんになるけど頑張って。というわけで今回のメールテーマ、募集するメールテーマはズバリですね、両おじさんのキャラ設定ですよね。これをちょっと皆さんからアドバイスをいただきたい。どうすればいい、俺はおじさんとして。じゃあじゃあ、そんなあのね、すごくリアルにちゃんと定職についてとか、そう、やだやだやだやだやだやだやだ、そういうそういうのやだ、現実持ち込まないの、そういうんじゃなくて、そのインチキおじさんになる定めを追ってるこの人間が、そのインチキおじさんになるまでにどう、何キャラがいけるかな。サイキッカーおじさん、プリキュアおじさんが今出てきましたけど、まあ、いろんなおじさんがこの世の中いるわけじゃないですか。だから、めいっ子がワクワクしたりとか、できるだけ一年に一回会いたいって言ってくれるようなおじさんのキャラ設定をみんな考えてきてください。まあ、もちろんね、あえておじさん、5年に一度しか会わないパターンとかもありますよとか、そういう具体的なアドバイスでもいいですけど、キャラ設定いろいろ、こういうキャラだったらこれぐらいの頻度で会って、会うたんびにこういう格好をして、こういうこと言った方がいいですよ、みたいなのをどんどんどんどん送ってきてください。先にメールアドレス言っときましょう。time-bug@hotmail.co.jp time-bug@hotmail.co.jp スペルは time-bug@hotmail.co.jp でございます。で、今週のメールはこの後、ファイルを分割して、更新、しますので、そちらの方はね、デカプリオの思い出。ディカプリオとの思い出は、回を分けて配信しますんで、そちらをぜひ聞いてください。そうなんですよ。回を分けてと言いましたけど、まあ、今回はちょっと長くなったから、トークの部分はこれでおしまいなんですけど、皆さんにですね、ちょっとお願いがありまして、今実はタイムマシン部時アンケートをやっております。ツイッターでアンケートをやっています。どんなアンケートかというと、タイムマシン部 G はどれぐらい更新するべきかアンケート。もう本当に情けない話がですね、まあ、前回タイムマシン部 G 第77回3つに分けて配信したんですね。トークの回、メールの回で3つに分けたところ、まあこれが大不評という。 おかしいな、俺と笠原くんの中ではね、これが一番聞きやすいに違いないっつって、笠原くんどうかなったら、笠原くんもそれ聞きやすいと思うよ、空いた時間で聞きやすいみたいな、よしこれだ3回更新で行こうと思ったら、いろんな方からあれ聞きづらいよ、あれね聞きづらい、よくないと思うって、いろんな方からあれはちょっとどうかと思うよって、まあもちろん何人かの方からかは聞き、あの空いてる時間に聞きやすいですって言ってくれた人もいたんだけど、まあかなりあの違うんじゃないんですかっていう声をいただきまして、まあ違うかなと折れんのが早いというどれぐらいの頻度で更新するのがいいのかっていうのを 3つの選択肢に分けてアンケートをツイッター上で取っています、一つがまあ1週間に1回、それでトークとメール全部やっちゃおうという、まあ、今までの形式だね、これがまあ1つで、もう1つが週に2回、トークの回とメールの回、まあ、今回みたいな感じでトークの部分とメールだけで分けようという、で3つ目がトークメールというだお前今週どうすんだって話だよねめいっ子がこの後登場で終わるんかいみたいなそうだと思って、俺の中でも長くなった時どうするんですかって言われて、あ確かにっていうなのでこの3つ、分けてアンケート取っておりますので、僕のツイッターアカウントの、一番上の一番先頭にですね、このアンケートが貼り付けてありますので、ぜひ協力してください。ちょっとねツイッターのアカウントが必要になっちゃうので、登録とかめんどくさいかもしれませんが、ぜひぜひご意見いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。さあ今週も長々と喋ってまいりました。AD 笠原くんは甥っ子がいるということで、まだちっちゃいんだよね甥っ子もね、まだまだ全然ちっちゃいということで、やっぱキャラ設定かなり悩んでる。いやでも甥っ子の方が設定しやすくない？設定ってひでえ話だけどおいマジでもうさ、自分で喋っててもほんとひでえおじさんだな。あの一応言っとくけどね、俺のツイッターはその義理のお姉さん見ているそうなんですよ最低だよね、こう義理の弟何やってんだって話だよね私の娘に会うために設定ってなんだって話だけどいや甥っ子でもいいじゃん、だって別に男の子が好きなもんだったらなんとなくわかるわけじゃんね、おじさんアベンジャーズの一人なんだよとかさ全然言えばいいんでしょ、キャプテンアメリカの中身おじさんだよ、もうあとね、子供が好きだったら虫とかだったらもうおじさん実は昆虫なんだみたいな感じ、おじさんはね実は昆虫なんだよって、人間だと思ってたっつって、樹液大好きなんだっつってこれ口のあたりがうねうねうねうね動くんだよっつってでもね冬を越せないんだみたいないくらでも甥っ子の方がねキャラ設定しやすい気するけど、めいっ子だからまたねおじさん昆虫なんだよっつったらもう会ってくれないからね、絶対会ってくれなくなっちゃうからね、どんどん送ってきてください。でこの後ですね、配信されます、メールの回もぜひ聞いていただけたらなと、あともう一度すみません、アンケートぜひぜひ協力お願いいたしますといったところで、今週はこの辺で、最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。